ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは、昨日二十歳を祝う会に出席をした二十歳になった福田幸太郎さんとお母さんの福田千代さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
千代さんはもう何年も前に出ていただきましたよね、はい、もう何年ぐらいだろう。
小学校に入る前だと思います。
はあ、もうそんなにですか、はい、11年2年ですね。
13年前ぐらい
かな。だからこの番組が始まったぐらいですね。
そうですね。
ハッピーキッズっていうね、はい、子育てサークルを今もやられてる。
はい、やってます。
そうなんですよ。もうずっと代表でね。
はい、
はい、まあ、そのお話も伺いますが、そのじゃあ小学校に入る前だった幸太郎さんが見事二十歳にね、おめでとうございます。
はい、どういたしまして、
ね、え、どうでした、二十歳を祝う会に参加して。
はい、参加できてた、嬉しかったです、
ね、スーツを着てたの。
はい、黒スーツです。
はい、スーツは買ったんですか。
買いました、青木という店で。
お店で青木でね。そっか、あの実はお兄ちゃんが2人いるけども、
はい、
だからお兄ちゃんにもらっても良さそうな気がするけど買ったんだ。
はい、買いました、
ね、ちょっと体型が
体型がちょっと違う。
がっしりしてきたので。
がっしりしてきたから。だってお仕事していてもうお給料もらってますもんね。
はい、もらいました。
スーツは自分で買ったの。
買いました。
自分で買った。
はい、
あ、すごいね。で、天気良くて良かったね。
はい、良かったです、
久しぶりに会ったお友達とお話ししました。
はい、しました。
どんな話したんですか。
具体的はお久しぶりに挨拶したので、
お久しぶりです、
お久しぶりですって自分から、
はい。でも女の子はみんな着物の子多かったと思うし、
はい、
お化粧してて分かった。
あ、約2名分かりました。
本当、全然分からない子もねいると思いますけど。あと先生は着てた。
着てました、
うん、お話しした
しました。先生はたくさんしました。
たくさんした。お、頑張ってるかって、働いてるんだっていう、
はい、
ねえ、特に印象に残った先生、好きだった先生とかも来てくれた。
来てくれました。
はい、そっか、
はい、
愛されキャラですよね。
どうかな、小学校6年生の時の担任の先生がお二人来てくださって、ずっと支援級だったんですけど、交流学級に行って授業を受けたりもしましたが、その交流級の担任の先生から年賀状をもらえることってあんまりないんですよ。だけどその6年生の時の交流学級の先生は年賀状をくださったんです。
あ、そっか、だからクラスの先生じゃないってことですもんね、うん、担任じゃないから、は
い、でその先生が本当にいい先生で、はい、私の中ではすごく印象にそれが残っているんです、
で先生も覚えててくれて、
はい、そうなんです。
小学校時代からちょっと前に絵を見せてもらってすごい上手ですよね。絵描くの好きだった。
はい、
今でも
最近は描いてないけど今でも大好きです、
うん、で小学校の時もやっぱり。
いや、それは中学校 の、うん、あの宿題が毎日、絵日記で、
あ、はあ、いいですね、絵日記
で。また先生が褒め上手なんですよ、だから最初から好きだったわけでもなく、うん、うまかったわけでもないけど、うん、先生が毎日お、これはすごいなとかって言ってくださるので、なんかすごくのめり込むっていうか、
うん、
色鉛筆も12色が24色になり、36色になり、
すごい。でいろんな色を使って書いたんですね、
はい、
じゃあ今もう就職してるんですけど、しかも、まあ、私たちうちの子も支援学校、特別支援学校だったんですけど、もうそこの中のエリートというか一般就労をね、してお仕事してるんですけど、 これは高校3年生の時にいろいろ実習に行ったんですか？
はい、行きました、
ね、今どんなとこに働いてるんですか？何作ってるの？
漬物を作る会社です。
漬物を作る会社、
はい、
漬物も種類多いですよね。何をやってます？その中でのお仕事 は
白菜の選別や、
作ってる主力商品はキムチだと思います、
うん、
有名なキムチがあります。
でキムチの、白菜の選別、
白菜の選別、
いい白菜と悪い白菜があるんですか？
あります。イブスコンニャンの虫とかも汚れも
虫を取って、はい、
外の汚い葉っぱを取り、
はい、はい、それを取って、
で白菜は大量、
はい、
たくさんの量、
たくさんの量、
毎日毎日じゃあ、
そうです、すごい量が、
すごい
一年中。
でキムチは、そこのお店のキムチは美味しいんですか？
美味しいです。
よく食べる？
はい、
食べます。
じゃあスーパーでも売ってるんですね？
はい、売ってます。
じゃあその中には、幸太郎さんが選別をした白菜で作られたキムチがいっぱいある？
はい、そうです、はい。
ね、えでも仕事を選ぶっていうか、まあね、選ぶというか、もちろん就職採用されてっていうことなんですけど、いろんな分野がありますよね。食品もあれば機械だったり、でその中でやっぱり幸太郎さんの好きな分野に行けたんですかね？
どうなんでしょうか。
うん、
実習では、うん、その本人がやっぱり集中して一つの作業をするっていうことが強みだったので、その会社では一つのことを集中してやるっていう、さっき言ったようなその選別だとか、検品だとか、そういうことは向いてたのかもしれません。一番最初に行った実習先はダメだったんです。
あ、そうなんですか。
はい、そこはいろんな仕事をこうやらなくてはいけなくて、なかなかそのスキルが高いスキルが求められていたので、ちょっとそれは難しかったんだなと思いますし、
ね、なかなかこう一つのことだけやるのが苦手な人も ね、いるけども、もうそれに集中特化してるから、逆に向いていたんだ。
そうみたいですね、
はい。
今でも仕事は楽しいですか？
楽しいです。
いいですね。ね、たまにやっぱりすぐにちょっと嫌になっちゃって、もうせっかく決まったんだけどやめちゃったとかありますもんね。
そうですよね。私はどちらかというと一つのことをずっとやるのが苦手で、いろんなことがやりたいタイプなんですけど、彼は一つのことがいいみたいです。
で初めてお給料をもらった時って覚えてますか？
もらった時、
嬉しかった？
はい、嬉しかったです。
銀行振り込みです。
はい。
あ、じゃあちょっと実感がないのかな？
ないですね。
ねえ、お給料で毎月なんか買ってるものとか、お金貯めて欲しいなっていうものってありますか？
あります。
え、何？
コミックスとかゲームとかいろいろ。
なるほど。その辺まだ可愛いですね。ねえ、そうですね。でも自分の稼いだお金で自分の欲しいものが買えるっていいですね。
それがやっぱりね、仕事のモチベーションになっているので、頑張って働いてくれます。ね、はい。
だからハッピーキッズを今続けてね、まだ続けているんですけど、こうこれからってお母さんたちにとってはすごい励みになるんじゃないですか、幸太郎さんの存在が。
幸太郎たちと同じ学年の子たちは本当に、みんな一般企業で働いてる、サークルメンバーもいて、お母さんたちも本当に一生懸命が子育てを頑張って見えたんですけど、今のサークルメンバーの、ね、お母さんたちはもう本当に一番下はまだ幼稚園通ってるようなお子さんのお母さんたちもいて、ちょっと先が見えないわっていう方にも、あ、うちの子もそうだったんだよとか、そういう話をしながら、ちょっとずつ先を見据えて、 目標を持ってもらったり、希望を持ってもらえるといいなと思ってるので、うそう、ともみさんが今おっしゃったように、う励みになればいいなと思っています、
ね、だから今ハッピーキッズは人数もう年齢差はいろいろで、
ハッピーキッズはもう普通級に通っていらっしゃるお子さんはもう小学校卒業したら卒業してもらうことにして、
あ、なるほど、もう増え続けちゃう
と大変なので、そうなんです、ちょっと一時増えて大変だったので、で特別支援級や特別支援学校に通ってらっしゃるお子さんは18歳まで、サークルメンバーでいていただいて、もうそれ以降は OB 会が別にあって、 OB 会の方に入ってもらって、
なるほど、
はい、そういう感じでずっと続いているんです。
じゃあ孝太郎さん OB、
OB メンバーです、でボッチャに出たりとか、
はいね、はい、障害者の障害学習ということでね、生徒がやって、私たちがね、はい、やってるんですけど、ボッチャ大会に OB の仲間と、
はい、
ね、
去年4人5人出たかな、
ね、
あ、6人か、
ね、おととしもね講習会も大会もあって来てくれたんですけど、はい、去年は、
はい、
ね、仲間と共にどうでした、ボッチャ好きですか。
はい、好きになりました。
好きになったそれまではやったことがなかった。
はい、やったことなかったです、
うん、おととし初めてやって、
そうですね、どちらかというと肢体不自由のね、学校のお子さんたちがやるスポーツなんですけど、うん、うちの学校では椿ではボッチャやったことがなかったので、うん、初めてやって楽しかったみたいです、
ね、これからもじゃあボッチャやりたいですね。
はい、やりたいです、ね、
なんか仲間で考えながらでいくね自分が投げたボールがそのままってわけじゃないので、またちょっと工夫しながら、うん、ね、だから、まあ、小学校中学校、小学校最初から支援級だったんですか。
支援級なかったんです。
あ、そうだ、そういえば
当時は3人いないと支援級が作れなくて、1年普通級でみんなと一緒に
長年ですよね、
はい、長で私が1年ついてい
き、なんか作ったってことですよね
いや、後輩の人たちが入ってくださったおかげで作れたっていう、
1年は一緒についていって、はい、で途中からできて
2年生から支援級ができて、はい、でも蓋を開けたら結構大所帯な支援級だったんですけど、でもそのおかげでいろんなね、交流ができたんじゃないかなと思います、
で中学校も大人数でしたね、はい、支援級、ね、
同じ学年に9人いたのかな、クラス全体では22人ぐらいいました。
はあ、すごい。中学校は今仲間に会うっていうことはあるんですか。なかなか今もう本当はあったんですよね、成人を祝う会じゃないけど。
今年はあったんです。
ありました。
あったんだ、はい、会えた、みんなに。
ありました
ね、え、久しぶりの、じゃあね、桃源小学校の子たちもいるから、はい、久しぶりに会ってっていう子たちも。
そうなんです。OB と語る会っていうのが、
そうだそうだ、
毎年 ね、 毎年ねあったんですけど、うん、コロナで2年間中止だったんですね、うん、で今年は、うん、開いてくださって、で20歳になった子たちは、お祝いとしてお花をいただいたり、
そうだ、
懐かしい先生方がたくさん来てくださって、
はい、よかったね。
はい、
ねえ、じゃあ先生にも会えて、お友達先輩にも会えたのかな。
もう20歳で卒業なので先輩には会えないんです。
なるほど、うん、20歳の子が先輩ってことですね。
そうなんです。でそこで卒業なので、2年間なくてもう卒業になっちゃったので、ちょっと残念なんですけど、
でそして水瀬を卒業して春日大に行き、
はい、1年だけ
ね、で、あと2年を瀬戸椿で。
そうです。
いろいろ経験したね。
はい、たくさんしました。
はい。じゃあ、支援学級、水瀬と、また支援学校というのは違うと思うんですけど、高等部の時は楽しかったですか？
楽しかったです。
もうリーダー格ですね。
どうでしょう、
ん。
もっとできる子はたくさんいましたよ。
で、ね、千代さんは PTA 会長ですね。
はい、そうでした。初の
2年間、ね、 でも学校にいっぱい関わって、
はい、そうですね、あの一から作っていくっていうことで、うん、春飛台を真似しながら、
うん、
であの三好からいらっしゃったねお母さんたちもいるので、みんなで作って楽しかったです、PTA は、
ね、だから新設の学校の PTA ってすごい多分大変かなっていうね前例を作っていくっていうことですもんね。
でコロナにすぐなっちゃって、何をやろうっていう活動ができないっていうところでまた悩みましたけど、はい、
そっか。でコロナで修学旅行とかは行ったんですか？
行きました。
あ、行けて、
あの延期して、延期して12月の予定だったのでギリギリ行けたんです、あの年は。
1
月だったらアウトだったなっていう。
よかったね。もうだいぶ前になったけど覚えてますか、修学旅行？
はい、覚えてます。
楽しかった？
楽しかったです、
うん、お土産買ったの？
買いました
何買ったか覚えてる？
コンペイトです。
すごいね。私だったらもうそんな1年2年のことはもう覚えてないんですけどコンペイトを買ったんだ。
はい、
どこに行ったの？
伊勢神宮と水族館。
ああ、
パルケエスパーニャだっけ、
うん、
はい、シマスペイン村。
あ、楽しいね、まあ、場所どこでもみんなで行けることが、
そう、ね、ね、楽しかったね。先生や友達と一緒に行けたのが良かったですね、本当に。
で今お仕事では例えば先輩とか一緒に働く人たちは優しいですか？
優しいです。
あ、いいね、こうやって即答してするってことは本当に、
はい、あのその職場は、うん、椿の一つ年が上の先輩も実際に働いてますし、はい、パートで働いてらっしゃるあの女性の方が結構いらっしゃるんですね。で皆さんいい方ばっかりで、あの昨年のバレンタインはなんかいろいろいただいてきて、だけどあの誰かわからないお返しがちょっと、なかなかね、こちらは困ってしまったんですけど、はい、職場の皆さんにどうぞって言ってお給料で買って持ってきましたけど。
そうなんだね。なんかこうだんだん手が離れて、あのそれが望みだったもっていう気持ちもあり、ちょっとなんとなく寂しいっていうかね。
そうです ね。学校のことは先生からね、様子を聞いたりもできますけど、会社のことは全くわからないので、本当に大丈夫かなって思うこともありますが、本人が毎日元気で言ってるのが、まあ一応大丈夫なんだろうっていうことで、あの自分でそうやってあまり心配しないように言い聞かせてます、
そっかね、お母さんもちょっと心配しながらね、見守ってくれてるんですけど、孝太郎さんは休みの日は何してるんですか？
家でテレビを見たりゲームをしています。あ、
そうなんだ。もうね、仕事もいっぱいやってるから、家でのんびりと。
そうですね、コロナになってしまって、やっぱりかかると、兄弟やあの主人や、ね、仕事に行けなくなってしまうので、すごくそういうところをあの気にしてくれて、あえて行かないっていう時期が。
すごいね。そっか、
はい、ね、でもそろそろ、ね、出かけたいなっていう気持ちもあって、なんだっけ、2月はあの愛知県美術館でやる岡本太郎展に行きたいって言ってました。
すごい、やっぱり絵が好きだから、アート。
あ、それは違います。
それが違う。どうして岡本太郎展に行きたいの？
面白かったから。
何かで知って。
そう、去年の暮れに E テレで、タローマンっていうのをやってたんです。大昔 の、 その岡本太郎の作品がいっぱい出てくるような。
51年前
ですね。なんかそれを見て面白いって。
すごいね、芸術は爆発なんですよね。そうです
、はい、
昔でいう太陽の塔の、ね、そうそうですね、岡本太郎さん、すごいです ね、
なんか
ね、
いろんなことに興味があるのがいいとこだなと思って、
本当ですね。でもあの学校も瀬戸椿はちょっと遠いというか、駅からは遠いから歩いて行ってたんですか？
あ、歩いて電車に乗って。
あ、電車と
リニモに乗って。
リニモに乗って、あ、リニモでね、は
い、いやでも
結構大変ですね。
かえって遠回りに一度リニモにやって、ね、アイカーに乗って、 役座まで行ってリリモに乗ってたので、一回市外に出てっていう感じなんですけど、あの同じ小学校の卒業生で、うん、椿まで、家から椿まで歩いて通ってる子もいました。
すごいですね。
あ、でもそれで、ね、3年間通って、みんな体力をつけて一般就労ができるんだろうなって思います。
ね、多分聞いてる方で、バスあるじゃないと思う方いらっしゃると思うんですけど、高等部から行ったら基本的にはね、
自力通学なので、
自力通学ですもんね、はい、体力もつきますね。
で、私は逆に最初は歩いて行きなさいって言ってたんですけど、ちょっと心配になってしまって、その電車で通う練習も兼ねて、電車を待ってる間に、そのいろんなトラブルがあるといけないけど、こういう時はこうするっていうのも教えたくて電車で通わせたんですけど、電車で通う方が時間がかかった。
でもやっぱりこう生きていく中で急な予定変更とか、特にコロナでね、この日は学校ありますとか、ここまで休みですとか、結構急な予定変更って苦手な人も多いじゃないですか、で電車だとね、あ、ちょっと止まっちゃいましたとか、そういうちょっとドキドキ感も親としてはありましたよね。
ありますね、一度寝過ごして、一つ先の駅まで行っちゃったことがあって、あ、
電車の中で寝ちゃって、
でもいつも何か困ったことがあると、携帯で電話がかかってきて、
お母さんに、
そうなんです。でもその時はたまたま仕事が忙しくて電話に出られずで、なんとか自分一人で反対側のホームの電車に乗って帰ってきたんです。
いやー、すごい、ちょっと泣けちゃいますね。覚えてる？
はい、覚えてます。
すごい、もう困ったよね、その時は。
はい、ちょっと困りましたね。
でも反対側行こうって思いついたんだ。
はい、
その時に、ああ、もう大丈夫だなって思いました。
本当ですね、ちょっと泣けちゃうじゃないですか。
でも、そうやって電車の練習をしたんですけど、今は歩いて、
歩いて歩いて行けるところっていうのがね、はい、よかったね。これからなんか夢とかある？
夢、
やりたいこととか、なんかこうお願いとかありますか？
立派な社会人になって、給料をたくさんもらって、家でお料理をしたり、洗濯もしたり、お掃除一人でしたいです。
はあ、すごい。家でっていうのは一人暮らしじゃなくて、お家でお母さんのお手伝いをしたいってこと？
はい、一人、違う、
お手伝いは今もしてるんですけど。今もしてるんだ。
今どんなお手伝いしてるの？
お風呂掃除やお米研ぎに、洗濯物干しとか。
じゃあ上にお兄ちゃん2人いるけど、一番もしかして光太郎さんが活躍、
結構次男もいろいろやってくれてるので。
男の子でもね、はい、いいね、
私が楽をするために。
あ、すごい。じゃあいつかはでも一人暮らしを、
もうすぐ上の姉と2人暮らしぐらいができるといいなって思いつつ、
今上のお兄ちゃんたちは家
全員家にい
ます、ね、
いや、いいのか悪いのか、3人男子がいますが、
で光太郎さんのことを可愛がってくれて、
可愛がってくれてる
お兄ちゃんと仲いい。
はい、いいです。可愛がってはもう昔のことですけど。
あ、そうだね、もう大人だもんね。だってね、でもお兄ちゃん大好き。
大好きです。
いいね、男兄弟とか同性同士っていうのもね。
あ、そうですね、で結構、上の兄は厳しく、真ん中の兄は一緒に遊んでくれるみたいな今関係で、
でもなんかこの大きな体の男の子たちが家の中に
ご飯も大量に作り、洗濯も大量に、
ね、頑張りましたね。ね、じゃあいつかはでも一人暮らし、そうです
、30までに、自分で何でもできるようになってほしいっていうことはもう伝えて、少しずつできるようになって、まあ、自立できればいいなと思うし、ね、グループホームなのか、2人暮らしなのか、
そう、1人暮らしとかね、
またその頃には制度が変わったり、またいろんなことが変わっていくと思っているので、 いい方に ね進んでいけるといいなと思ってます。
そうですね。そうか、夢は広がりますね。
はい、
ね、お料理も結構じゃあ上手っていうか作れる。
まだ
これから
これからですね、
うんうん、でもお米が研げればもう十分う、ね、お米があればね、
今ね、うん、あのスマホでメニューをこう食べたいものを調べてレシピも出て材料も全部出てきますよね。なのでああいうのがとてもありがたいですね。
そうですね。本当に昔はね、うん、なかったから、うん、本当にあのなんか私たちも、まあ、今福祉制度が充実してきたんですけど、昔の方たち、例えば車椅子をしてても昔の方たちはこんな舗装されてないとこどうしてたんだろうとか、うんうん、ねえ、そういうなんか先輩たちの苦労があって今があるのかなっていうね、うん、気がしますね。千代さんのじゃあ夢は何ですか。
あ、自立してくれることですね。
子どもたちがね、うん、そうですね。そっか、あの思うような、まあ、例えばこう前出ていただいた時って本当に小学校入る前、思うような大人にでもなってるなっていう実感ですよね、きっと。
そうですね。あの頃、小さな頃本当に行く学校はあるのかなとか、うん、働く場所はあるのかなってすごく心配してましたけど、うん、私の夢はその当時は働く大人になってほしいだったので、うん、夢は一つ叶いました。
あ、
はい、
あの光とともに働く大人になりますってね、うん、言うんですよね。
あの小さなあのこの子が小さな頃はあれを見て、うん、ああいう光くんみたいになってほしいなって思ってましたけど、うんうん、
働く大人になりましたね
本当です ね、
そっか、なんかお母さんに感謝してるっていうのがなんかすごく伝わってきますけど、孝太郎さん。
はい、
ね、
そうかな、
いいお母さんだね。
はい
ねえ、そうか。髪型とかもすごい今短くてちょっとかっこいいんですけど、おしゃれもやっぱりもう意識するようになってきたんですか。
これは仕事で頭巾をこうかぶる、衛生のために。そうか、衛生に。そうすると長い髪はそのすごく頭が蒸れるらしくて、うんうん、いつも短くしてくださいって床屋で言うらしいです。
そうなんだ。だからすごい似合ってますけど床屋さんにも自分で行って、
はい、
でちゃんと自分でオーダーして。でもそういう周りの関係っていうか周りの社会との関係っていうのもしっかりこう作ってきたってことですね、
うん、もう小さい時からずっと行ってる床屋さんなので、うんうん、多分よく分かっててくださるんだと思うんです。うん、一番最初は本当に椅子に座るだけとか、うん、今日は金魚を見るだけとか、うん、そんな当時あの小さな頃はそんなこともありましたけど、うん、はい、徐々に髪が切れるようになり、
ね、積み重ねですね。はい、今日は本当はお休みなん3連休だったのかな。
いや、本当はお仕事です。
本当はお仕事今日。ありがとうね。
どういたしまして。
休んでくれたの、もしかして。
いや、あの成人のお祝いで、うん、昨日成人式できっとゆっくり休めないから、うん、今日はお休みを取ろうって言って、ええ、はい、連休にしました。
あ、そうなんだ。でなんかあの今日ね、もしかして出るの嫌だって言うかなっていうふうにちょっとねちょっと思ってて、お母さんもじゃ あの孝太郎に聞いてみるねって言ったら出るって言ってくれたんですけど、すっごい嬉しかったんだけど、
はい、
うん、ラジオ出てみようって思ってくれたんだ。
はい、
ありがとう。
どういたしまして。
どうしてやっぱり二十歳になった気持ちを話そうと思ったの。
はい、ん、
違う、
あ、待ってください。
うん、
伝えたら嬉しいんじゃないかなと思って。
あ、伝えたい。
はい、
うん、多分ね、あの孝太郎さんの話を聞いていろんな人がなんかこう希望を持ったというかねえ、
そうだと嬉しいですけど、
うんうん、
ね、なんか頼まれると やってあげたいって思うみたいです。
本当素晴らしい。どうですか今、じゃあ悩んでいる、ね、あのうちの子障害があってどうなるんだろうとかね、うん、あのこういう今例えばパニック大変でどうしようとか、うん、学校どうしようとか悩んでる人もいっぱいいると思うんですけど、うん、 まあ、子育て、ね、一区切りということで、そのメッセージとしてどうでしょう。
そうですね、小さいお子さん持ってらっしゃるお母さんたち、うん、本当にたくさん悩んで見えると思うんですけど、うん、私は、うん、もう悩んで悩んで、もう最後に出した結論は、うん、自分が悩めば悩むほど、うん、もうそれでいいんだって思うようにしてやってきました、うん、だからあんまり簡単にパパって決めずに、うん、自分たちはこれだけ考えて決めたことだからきっと大丈夫って思えば大丈夫だと思うので、うんうん、で周りの人にいろんな人にこう話していく、でいろんな人に話すことでヒントをもらえたり、うん、自分の心がちょっと軽くなったりするので、うん、一人で悩まずに、うんうん、いろんな人に話すっていうのも大事かなって、私の場合はのぞみの先生だったり、うん、相談あったと支援室の先生だったり、うん、その相談窓口の先生たちにいっぱいいっぱいお話しして、うん、まあ、答えはみんなそれぞれ違うんですけど、うん、その中から自分でこう決めたことは大丈夫だって思うようにしてやってきました。全然大丈夫じゃなかった時期も本当にあったんですけど、うんうん、でも子供は必ず育つので、
そうですね、はい、本当に育てたように育つって感じですかねはい、じゃあ幸太郎さんは何か誰かに伝えたいことありますか。
伝えたいこと、うん、先生方に、
はい、先生方にじゃあ伝えたいことを伝えてください。
はい、わかりました。
はい、じゃあラジオもし聞いてるかもしれないから、うん、じゃあ伝えてください。
わかりました、
はい、どうぞ。
じゃあ先生に
お世話になったね、
お世話になった先生方に二十歳になったことをお祝いしたいです。
はい、ね、喜んでくれたもんね、ありがとうっていう気持ちだね。
はい、
はい、そうだね、はい、お祝いしてもらったから、ねね、感謝の気持ちなんだね。
はい、はい、じゃあちょっと後でね、あのキムチ教えてもらって買ってきますね幸太郎さんが選別したキムチがスーパーに売ってるから、ね、
ありがとうございます。
はい、じゃあお仕事も頑張ってくださいね。
はい、ありました。
はい、ありがとうございます。今日のともみとともにゲストは二十歳を祝う会に出席した二十歳になった福田幸太郎さん、そしてお母さんの福田千代さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。